さあ、今回の抜き差しはこのコーナーからお送りしていきましょう。
抜き差しとんでも理論。
あなたが事実だという確証は全くないけど、かたくなに信じてる独自すぎる怪しい理論を紹介しているコーナーです。あくまで個人の思い込みや妄想が生んだ理論のため、科学的根拠などのエビデンス一切ないのであしからず。このコーナーでは毎回印象に残ったメールを送ってくれた方に、サイン入り番組ステッカーとスポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルプレゼントしております。さあ、早速行きましょう。長崎県からかなちん。以前、とんでも理論で、ガチディズニーオタクはプカミルを恥ずかしがるという理論紹介されてましたが、私の大学の友達はその理論が全く当てはまりません。いたか。なるほど。例外がありましたね。その友達は中学生くらいからずっとディズニーの大ファンで、将来はディズニー内のスタッフであるキャストになろうと思っていたほどです。そんな彼女とはしょっちゅう下世話な話をしました。女の人がキュアパインしたプカミルでは男の子を妊娠しやすい。
キュアパインってなんだ。
キュアパインだ、いたな。キュアパインした。
だけどキュアパインってどういうことだ。した
プカミルはね、
エッチ。キュアパインってなんだ。
女の人がキュアパインした。男の子。プカミルでは男の子を妊娠し、キュアパインだから漢字だから。
行くってことか。
行った。
行った。
オーガズム。
オーガズム。うん。
の感じかな、そしてスーツ姿で犯されたいローションプカミルがしたい、手錠をされてみたいなどなど、当時私や彼女はいつもとても教育を専攻している大学に通っている人とは思えないほどのエロトークをしており、特にスーツ姿で犯されたいについては熱弁が凄まじく、待ちきれなくて玄関先でお互いに脱がし合いながら、むさぼるようにプカミルしたいよね、とのことでした。なのでディズニーの大ファンだとしても、プカミルが恥ずかしいということはないかと思います。ちなみにその子は、上白石萌音さんの2で可愛らしいのですが、下の毛はめちゃくちゃ泡立てやすそうなまでにボーボーです
何の情報だよそれ。
まあでもそっか、なんか鹿児島の女性なんかボーボーってイメージ、なんかこう勝手にあるよね、イメージでね。
うん、
うん、ちょっとこう眉毛も
まあそうね、濃いイメージ、
太い感じもあるし、
なんか毛深い、
綺麗だけど、う
ん、なんかわかる、
綺麗であ
れだよね、
全てが濃い、
だ濃い顔が濃い人、
そう、
うん、
下もなんか濃そうっていう勝手なイメージありますね、うん、
骨太なイメージ
が、スーツで犯されたい願望あるんだね。
うん、ハリウッド映画の感じだよねこれはね。むさぼり、
むさぼり、まあ AV とかも分かる、ね、もう玄関入ってすぐのむさぼりエロね、
ハフハフ、
ね、ハフハフ、もうむさぼるんだよね、あれすごいむさぼるよね
なんか
こんなむさぼるってくらいむさぼるよね。
シャロンストーンとかそっちの方がむさぼってるイメージあんだよな俺、うん、ハリウッド映画の方が、うん、AV より
でも今見たらそうでもないぜ。
あ、そう、
今このやっぱ AV でむさぼ、もうこんなむさぼるっていうほどむさぼってる見てる俺だからして、昔すごかったよなシャロンストーンっていうの見たら、あ、この程度かってなるぜ。
でもやっぱ昔の AV が一番むさぼってるよね、最近ってちょっと、
いやでもそれはだからお前の中のイメージじゃない、ああ、まだお前が童心だからさ、むさぼってるって興奮してた少年藤田がそういう記憶なだけで、
なるほど、ね、
大人になったお前見たら、あれこんなもんだっけむさぼり方って思うぜ。
そうか、
今のやべやむさぼるぜあんなむさぼるかってむさぼるぜお互いね、私のが俺のがむさぼってるぜをこう協議してるぐらいさ、むさぼり合うじゃん。
あんま俺見ないのよ、だからその長く。
何見てんの長くってどういうこと。
でその一連の流れをお前ずっと見てるってこと。
あ、一連中それがもうプレイのスタートじゃん。もうそれは玄関入ってすぐむさぼり合うからさ。
だからそれって玄関入ってすぐって単体もの、
単体もののもうケースも多いけど、
単体はほとんど見ない。
そうじゃないパターンもあるそうだよな、お前企画もの専門だもんな素人ものがな、やっぱちょっとこう女優女優しちゃうとな、
女優女優しちゃうとあんまり
綺麗でも興奮しないんだよね、
うん、
それはわかるよ。 その辺のこう手の届く感じの子が、うん、あんなことやこんなことに興奮するんだろ。
そうだ、今もうほんと昔のばっか見てんのよ2007年とか2008年とのやつばっか見てて、それはすごいリアルなの。でももうおそらく本当に今とかって素人って絶対どっかの事務所入ってる人なんだけど、素人という手なんだけど、当時は本当にいたんだと思うんだよね。
まあそういうパターンもあるだろうね。
結構多かったと思って、でびっくりするぐらいえって残念な顔の人が多いのよ、当時。嘘だろって今思えば。
それが逆にの、
それが、いや、そこではなくて、でも、あの、7人ぐらい出てくるとして、で、エッチするのが2人だとするじゃん。
しないで終わるパターン
もある、ね。しないで終わるパターンもあるのね、当時はね、当時はね。で、その2人のうち1人が当たりのパターン。
あれ、バランスいいよね、ああいうの。
そう。で、あ、例えば。
1人は絶対満足してさせてくれるじゃん。
そう。で、あと、この4人いて4人同時にこうじゃあ4-4でいくってなると、あの4人中2人はやんないで、2人はやるってなるときに、俺絶対こっちやってほしいなって、俺の思いと監督の思い一緒なんだよね、
そこまでもみんな一緒だと思うんだよ。大体外れてる方ない、外れというかこっちじゃない、こっちでないでくれよっていう方行くパターンはまあないと思うよ、
まあ、あんまないん
だけど。だからもう計算されてんだって、だ
すごいなって、分かってんなって、分かってる、なんかすごいんだよね、
ちゃんとそこはそっち行ってくれるもん。
昔の今も、まあ、そうだけど、すごいんだよな。
今も逆にどっちでもいいパターンが多いからね。
そう、両方、まあ、こっちもいい、ある程度こう綺麗な子多いしね。昔はすげえよ、レベル差が
それがリアルなんだろうな。さあ、山梨県ペンネームな、生中出し巻きセットさん、
ひでえな名前、
私が提唱するとんでも理論はホワイトな企業のトイレットペーパーは質がいいホワイトな企業というか、これはブラックな企業のに対するホワイトな企業が健全であり、そういうブラック要素がない企業のトイレットペーパーは質がいい。逆を言えばそういうことなんだろうね。ブラック企業にはもうペラペラというか、
ペラペラと削ったくないですかね。
薄っみたいな、トイレットペーパーにまで配慮されている会社は、ね、従業員を大切にしているホワイト企業だと思います。就活生の皆さん、企業面接の際はぜひお手洗いを借りてチェックしてみてください。
それいいかもしれないね、確かに。
やっぱりそこのやっぱり配慮はそういうところに行き届くもんね。残念なのはやっぱあの安いやつ。
そうね。
あ、
今日さ、あのゴルフコンペだったじゃん。
あ、
でうちのそのグループ、あの、女子がいたのね。
はいはいはい。
あの石塚さん。
うんうん、
石塚、
うん、プロ。
プロ目指してた方なのか、プロなのか。うんうん、プロなのかな、うん、お前知ってる？
石塚さん、わかんない。
レッスンやってくれ、レッスンとかしてた人、レッスンとかもしてるって言ってたよ。なんだけど名前ちょっと。
何この間、
ん、
何この間、
ラジオ名前なんだっけなと思って、ちょっと
今、ね、この
間、ちょっと待ってね、
ちょっと待ってて、
石塚カレンさん、ね、で、トイレがあるじゃん、あのラウンド中に、
はいはいはい、ね、茶屋のね、
茶屋の、で俺が男子トイレ入ったらめっちゃ臭かったのよ、しょんべん臭かったのよ、まあいわゆる公衆便所の匂いです、
アンモニア臭、
アンモニア臭、で石塚さんも同じタイミングで女子トイレ入って、で俺が終わって、でまあこうプレーのところに行ったら、静かすいませんけど、あの、男子トイレがめっちゃ臭かったんですよ、しょんべん臭かったんですけど、女子トイレこういう時ってどうなんですかって聞いたの。こんなのさ、俺ほんと49年生きてきて、疑問に思ったことなかったんだけど、言われてみれば、ああいう時って女子も臭いのかなって思う、思うじゃん。
思うよ。臭い、臭いだろうなって
思うでしょ、臭くないんだって。
本当かよ。
でなんか石塚さん曰く、あの居酒屋とかでバイトしてる時に、 やっぱ壁にこう、タッション用じゃん、男子の。あそこに匂いがついちゃうんだって。
流れない。
そう。
まあ一応こう壁伝いにな。
そう、流れる。
みたいに。
こう、
流してる便器はあるけど。
あるけど、だから定期的に水がジャーって出るところはあるけど、茶屋とかっていうのこう流さなかったりする人もいる。
小便器が癖んだ。
小便器が癖んだって。
別にだから大便器であれば。
そう、流れるから毎回。
匂わないよね。
そう。
うん、
あ、そうなんだって。
そうかそうか。そういう意味じゃ、小便器ね。男子の小便器。
タッションのやつね。
誰が
癖、あれが癖んのやっぱ。
うん、
あれもあんまないけど最近、
うん。
あれなんだって。
なるほどね。
何の話これ。
知らないよ。さあ、岡山市から桃田さん。私が今回提唱するとんでも理論は、小便器で、おしっこをするために、中やんを出すとき、お尻を大きく大きく引く人は中やんがでかいです。ん、どういうこと？
ああ、
出す。大きく引く？なんだ、こう、ちょっと前、腰をかがむってこと？ん？お尻を後ろに。
出すときに、こういう感じか。
でかいからこそ引かなきゃ、出てこないってこと？その、
まあまあ、
便器に当たっちゃうかもしれないぐらいでかいからちょっと当たんないようにしなきゃって言ってちょっとこう腰を引ける感じになるっていう理論かな、
うん、
おしっこ前にズボンから中やんを出すときにお尻を後ろに引くことがあると思いますと。うん、それに近い動作にはなるよね、うん、その時に普通に立ったまま中やんを出す人もいれば、お尻を後ろに大きく突き出して中やんを出す人もいます。中やんがでかい人はお尻を後ろに突き出さないとズボンから出せないという物理的な理由もあると思いますし、サイズに自信があるのでバッターボックスで豪快に素振りをするがごとく、さあやってやるぞという精神的な要因もあるのではないかと思います。さらに本当にサイズに自信がある人は、お尻を後ろに大きく引きながら、隣でおしっこをしている私をじーっと見ながら、中やんを出している印象があります。ないよ。そんな、桃田さんが、コンプレックスがあるのかな、そこ。そこまで研究してるってことは。
あんまりだね。あの、ケツを突き出すのはあれだよね。金玉とパンツがこうくっついてる。パターンがあるからそれを剥がしてる、
ね、だから
だよね。
いやそう、くっついてる、
くっついてるっていうかくっついてるっていうか、なんだろうね、
なんだよくっついて、なんでくっつくんだよ、その説明しろ。
汗かなんかでさ、くっついてるっていうか、なんだろうね、
あの、これはだから
金玉とパンツがこう金玉の下にこう挟まってる状態があるじゃん。
は？パンツが？ん？金玉が、
金玉パンツがこうなってるでしょ、
うん、
こうなるでしょ、
こうなるとか言うな、ラジオで。
そこでこう、うん、だからまあくっついてんのかな、今もだからチンポジだよね今。
うーん、まあ
金玉と
金玉がでかい人 が
ついてんのか、
金玉がでかい人はこうボローンって出すための動作かもね。
そうさ、そう、俺金玉でかいじゃん、
俺そんなでかくねえかもしんないな、金玉とか。
俺金玉でかいから、俺それやんのよ、だからボロンって、
うん、だからボローンっていう動作だよね、私多分。
だからおっぱいをブラに入れる作業と一緒かな。
収納する。
収納する子。
うん、
もう谷間にこう上げる。
それが男性の場合はおしっこ
の時に
トイレパンツずらした時にボローンって
上げる。
え、そんなに玉の後ろまで手を持ってって握って出してるってこと？
玉をね。
うわーマジで、
うん、
そんなことしてねえわ。
いやいや、そうしないと、
うん、
あの残尿がすごいから。
あ、ちょっと待って、そもそも俺はそこでも違うな。竿
だけ出てる、
竿だけ出してる。
あ、そう、
その玉まで出さないの。
玉出してる。
玉を、え、玉後ろにパンツを持ってって
る、うん、玉下に。いや、パンツだけじゃないよ。パンツと左親指を挟んで、で、
え？こういう状態。親指を、玉の後ろにを挟んでんの？
玉の、パンツのね。パンツだから、
あ、ストッパーとして？
ストッパーっていうか、パンツってゴムがあるから、うん、これが思いっきり、 あの根元にあると残尿が溜まっちゃうじゃん、うん、
はいはいはい、
はい、そのために左親指を噛ませてパンツを下にしてあ
パンツのゴムが
ゴムが
ゴムで
ゴムであのこの根元に行かないように親指で伸ばしながら金玉袋をこう
やる。ああまあでもその
だからこうだね、あの右手の薬指と、うん、小指、うん、これは金玉の根元を包み込むように
そのゴルフのグリップを説明するときみたいな右手の小指と薬指はじゃないのよ根元この2本この2本はじゃないのよ
で人差し指であの竿の操縦をする
戦車の砲台を
砲台を、
うん、操縦するかの
こと安定をね測るっていう
小指と薬指で玉と
玉の
パンツのゴムを押さえつつ玉を固定して
パンツのゴムはだから左手のね
あ左手か右手は
右手は薬指と
人差し指で
小指で
薬指であ
の金玉の下の方
を下を添えて
添えて
で人差し指と中指で操縦
人差し指と親指で操縦
そんな風にフォーマットねえよでもそんな全部出さねえな竿だけで竿も竿な中に玉を収納したまんま右手でガードしてるわ俺ゴムは
あゴムを
うん、そこはやっぱりちょっとゴムはこっちに来ちゃうと、うん、俺が当たるところはその竿の根元だから、
はいはいはい、
竿の裏筋の根元にゴムが来ちゃうからあの玉袋は収納型だから、
うん、
パンツ型に
うん、うん、
パンツ内に収納タイプだから
収納したままね
ちょうど竿の付け根に来ちゃうからそれを右手でガードしつつ、
うん、で片手しか使わないってこと
そうだね
お左手はフリーなんだ
左手はスマホ
は
スマホで LINE とか見ながら
ションベンすんの
ションベンす
我慢しろよスマホ
いやいやそんな時くらいしか見れねえじゃん
左手フリーなんだすごいね、
うん右だなうん
左手はゴムを下げる作業
ほんで最後にもうあのパンツの中で戸当たりアリの戸当たりをクイークイーって
あ
ー最後の残尿を
それは何指、うん
右手の薬指と中指
あ中指ですよ、うん、
そうだね、そうだね、
あ、手満指ってこと
ねそうそうそうそう一緒だね動きは
動きは
でも左手そうだねスマホの時もあればあれだあのトイレットペーパーの時とかねもうここで残尿拭くための左手、うんうん、
なるほど
いや人によって違うからさこの理論はちょっと桃田かもな桃田だけかもな最後いきますか、愛知県安城市コーギー渡辺私の思うとんでも理論柔軟剤の匂いが強い男性ド M お香水の匂いがする人タバコの匂いがする人いろいろいますが私がこれまで出会ってきた人を思い浮かべると柔軟剤の匂いが強い男性はいじられキャラやおとなしくてむっつりスケベの人ばかりでした仲良くなってきていい匂いするねというと照れた可愛いリアクションが見れるのも最高ですもっと仲良くなってプカミルする仲になって首元や脇の匂いを嗅いであげると照れた表情に加えて中やんをギンギンにしているのも最高に可愛いですあ、女性だった
女性なん
だほー M ド M でちょっといじられキャラが柔軟剤ちょっと強めなんじゃないっていう
これだどうなんだろうね一人暮らしってこと
まあこれはその正直学生だったら親御さんの別に勝手にやってることだし、ね、
結婚してたら
奥さんってことにもなるしってことで環境にも左右されちゃうんだけど
一人暮らしだったらどうなんだろうな
一人暮らしだったら成立するかもみたいなこれ
そうだ、ね、
ちょっとド M の子の方がそういうのに気を使って
そう気を使うだよね柔軟剤なんて使ってなかった
も
んね
ド S の方は別に知らねえよ、うん、俺が臭がろうがお前が臭がれみたいな、うんやつが多いだろうから、あれだけど。ね、これもちょっと分かりかねないですけれども、まあ、コーギー渡辺が、ちょっとこう、エスケがある女の子ってことだろうね。
そうね。
さあ、とんでも理論、誰に プレゼントしますかね。コーギー渡辺、桃田、生中だし巻きセットはトイレットペーパー、かなちんはディズニーの、違うんじゃないっていう。さあ、
いや俺本当にこれはちょっとありかなって思った、うんうん、生中だし巻きセット、
トイレットペーパー、
トイレットペーパーを試す、うん、就活生に
いい企業、ホワイトな企業はトイレットペーパーが茶畜ないよ、
マジでいいと思うよ、
まあ、これは一理ありますからね、うん、生中だし巻きセットさんに決定おめでとうございます。さあ、とんでも理論ではあなたが事実かどうか定かじゃないけどなんとなく信じているとんでもねえ理論、都市伝説待ってます。アドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命にとんでもと書いて送ってください。待ってます。
いやー悔しいね。
悔しい？また
もう俺が悔しいったらもうあれしかないの分かるよね。
いや分かんないよ。
もうじゃあオールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピン聞いてよ。毎週木曜夜6時配信してるんだから。
いや台本通り告知するね。
そう言うなよ。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けしました。
さあ、エンディングでございます。抜き差しではリスナーが送ってきてくれた自作の曲、このように月替わりでエンディングテーマにしてますが、5月なりましたから新しい曲になりました。応募のメール紹介しましょう。ラジオネーム五色、私は現在43歳になりますが、20代の頃は同級生とボーカル&アコギでの音楽ユニットを組み、日々音楽活動に明け暮れていました。その頃に自主制作したオリジナル曲ですが、もしよかったら聴いてもらえたりと思い切ってメールしてみました。レールという曲です。作曲は当時裏方のみ担当していた別のメンバー、作詞は私で、歌っているのはボーカル担当の相方です。ちなみに当時のメンバーとはもう連絡を取っておらず音信不通なので、これをきっかけにまた連絡してみたいと思います、
うん、
ねえ、なんかあったのかな、そんなユニットまで組んで仲良かったはずなのに、ね、そんなの大人になってもね、別に連絡と言えばいいのにとは思いますけれども、ね、うん、これを機会にぜひね、また連絡してあげてみてください。さあ、ということでね、エンディングテーマをはじめ抜き差しではね、リスナーからのメールを待っております。今回お送りしたコーナー以外にも、不倫の話、とんでも理論、情けねえ当たり会などへのメール送ってきてください。
バイクのね、
バイク好きのね、
きの、
うん、藤田君がまだ熱が冷めないうちに、はい、その辺を消化していきたいと思います。合わせましょうに、出演希望の方は電話番号も忘れずに。また番組のエンディングテーマはジャスラックに登録されていないオリジナル音源限ります。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com。
なお、番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、
さよなら。
何気なく少したあの日は陽炎のように、今では帰らぬ思い出だけど、忘れないで思い出してよ、また瞬いた星のように、一瞬の輝きでも確かにそこにはレールのような行き先のわからない道が見えているはず。その手を強く握りしめ とまだ感じてる過ぎ去った日々を忘れないで思い出してよ繰り返す毎日に疲れ果てても確かにそこには小さな光で照らされた道がまだ足跡もなく歩く